知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部予防課の松浦さんに住宅用火災警報器の設置はお済みですかについて伺っていきます。松浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
住宅用の火災警報器の設置はお済みですかということなんですが、昔から火災警報器は各家庭に設置されていたんですか？
そうですね、私が子どもの頃は自宅や友人の家に火災警報器はありませんでした。近年の状況として住宅火災による死者の多くが逃げ遅れによるもので、中でも高齢者の方が半数を占めています。そうした背景があり、高齢化社会が進む中、逃げ遅れによる死者数を抑制するために住宅用火災警報器の設置が義務化となりました。
一宮市ではいつから義務化されたんですか？
はい、一宮市では平成20年6月1日火災予防条例により、すべての住宅への住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
実際の住宅用の火災警報器の普及率というのはいかがですか？
はい、現在の普及率ですが、アンケートの結果、一宮市では 72.9% の住宅に住宅用火災警報器が設置されています。住宅用火災警報器は、万が一家が火災になった時、早く火災に気づくことができ、皆様の尊い命や大切な財産を火災から守ることができます。もしまだ取り付けていないご家庭は、早急に取り付けていただきますようお願いします。
住宅のどのあたりに何個ぐらい設置するものなんですか？
はい、一宮市においてはまずは寝室への設置が必要です。2階に寝室がある場合は、階段の上部にも設置を義務付けています。なお、台所には設置義務はありませんが、設置を推奨しています。
警報器に種類などはあるんですか？
はい、住宅用火災警報器は煙で反応する煙感知式と熱で反応する熱感知式の2種類があります。寝室や階段には煙感知式、台所には熱感知式または煙感知式の警報器を推奨します。最近では連動型のものもあり、一つの部屋で火災警報器が作動すると連動して建物内すべての火災警報器が作動します。建物内にいるすべての人に火災を知らせることができるもので、大変効果的でおすすめです。
住宅用火災警報器はどこで購入できるんですか？
はい、お近くのホームセンターおよび家電量販店で購入ができます。またメーカーのホームページからも購入できます。
取り付け方がわからないとか、体調によって取り付けが困難といった場合、どうしたらいいですか？
はい、取り付けの方法としましては、メーカーごとに多少の違いはございますが、ドライバー1本あれば付属のビスを使い簡単に設置することができます。またご自身での設置が難しい場合、一宮市内にお住まいの方においては、一宮防災ボランティアネットワークのボランティアの方がお手伝いしていただけます。取り付け費用は無料です。住宅用火災警報器の購入はご本人様の負担となりますので、お願いします。お申し込みは電話番号 090-4794-8863、 繰り返します、 090-4794-8863、 一宮防災ボランティアネットワークの伊藤さんへご連絡ください。連絡先に関しましては、一宮市消防本部の ウェブサイトにも掲載してありますので、ご確認ください。
一宮防災ボランティアネットワーク、伊藤さん、ありがたい存在ですね。
はい。
そしてね、設置してもう安心と何年もそのままにするのではなく、正しく作動するか点検もした方がいいですよね。
はい。住宅用火災警報器は目安として半年に1回の点検をお願いします。点検方法は簡単ですが、本体についている紐を引くものやボタンを押して点検できるものなど機種によって異なりますから、一度確認をお願いします。汚れなどが溜まって正常に作動しない場合もありますので、点検の時には清掃もお願いします。
火災警報器の寿命というのはどのぐらいなんですか？
はい、住宅用火災警報器は電池が切れたり警報器内の電子部品が劣化します。設置して10年を目安に、警報器ごと新しいものへの交換を推奨しています。
義務化から10年を過ぎていますので、新しいものへの交換も一度考えた方がいいですね。
はい。
実際に住宅用火災警報器を設置していたことによって助かったという事例はありますか？
はい、昨年一宮市で実際に発生した事例を紹介します。一人暮らしの高齢の方が自宅のコンロに鍋をかけて火をつけた後、意識をなくして倒れてしまいました。隣に住む方が普段聞き慣れない音が外で鳴り続けているため、外に出てみると、隣の家の換気扇から白い煙が出ているのを見つけ、火事だと思い119番通報をした結果、火災には至らなかったという事案が発生しています。もし住宅用火災警報器が設置されていなかったら、火災になっていたかもしれませんし、命も危険にさらされていたかもしれません。
設置しておいてよかったですね。
はい。
例えば消防署の職員の方が訪問されて火災警報器や防災の商品を販売されるってことはあるんですか？
いいえ、消防署の職員が直接住宅用火災警報器や他の防災用品を訪問して販売することはございませんので、そのような訪問販売には気をつけていただきますようお願いします。
はい、皆さん、消防署の職員の方が直接訪問して販売することはありませんので、しっかりと気をつけてください。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、住宅用火災警報器は先ほどお話しした事例のように、火災を早期に発見し被害を最小限にする手助けとなる私たちの心強い味方です。火災は一時の気の緩みで皆様の大切な財産、大切な人の命を奪う危険があります。ご自身はもとより大切なご家族のためにも、ご自宅に住宅用火災警報器を設置しましょう。またすでに設置しているという方も、いざという時に作動しなくては意味がありません。定期的な点検と取り替えを実施してください。火災の原因は人の不注意によるものがほとんどです。一宮市の火災を一件でも減らすため、皆様のご協力をよろしくお願いします。
松浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日、松浦さんにお話しいただきました住宅用火災警報器の設置はお済みですかについては、広報一宮8月号18ページに記載されています。お問い合わせは消防本部予防課、電話0586-721280、0586-721280までお願いします。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市民美術教室染色についてのご案内です。型染めで日本手ぬぐいを染めます。初心者向けの教室です。講師は一宮美術作家協会の林節子さん。日時は9月25日から10月16日の水曜日、午後2時から4時の全4回。会場は一宮スポーツ文化センター。対象は市内在住、在勤、在学の方。持ち物はエプロン、筆記用具、必要な方のみ、 拡大鏡や老眼鏡。定員は10人、応募多数の場合は抽選です。受講料は教材費を含む2600円。お申し込みは8月20日火曜日までに電話で障害学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課電話0586-857075、 0586-857075 までお願いします。続いて8月15日の正午には黙祷をについてのご案内です。8月15日は太平洋戦争が終結した日です。戦争で尊い命を亡くした方々を追悼する全国戦没者追悼式が行われます。正午には職場や家庭で1分間の黙祷を捧げましょう。なお市主催の平和記念事業一宮市戦没者戦災死没者追悼式は10月5日土曜日に開催します。お問い合わせは福祉課電話0586-289015、0586-289015までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に南アフリカ料理セミナーについてのご案内です。南アフリカの伝統料理3品を作る料理セミナーです。出来上がった料理はその場で味わいます。日時は8月29日木曜日午前11時から午後2時。会場は向山公民館。対象は高校生を除く市内在住在勤在学の18歳以上の方。定員は16人、応募多数の場合は抽選です。受講料は教材費を含む1000円。お申し込みは8月15日木曜日までに電話または住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、南アフリカ料理セミナーと明記の上、はがきもしくは電子メールでお願いします。はがきの場合は郵便番号 491-8501 本庁舎国際交流協会。電子メールの場合は国際アットマークシティドット一宮ドット LG.jp までお願いします。8月15日木曜日必着です。普段と違う料理が食卓に並ぶと盛り上がりますよね。調理補助のスタッフがサポートしますので安心してご参加いただけます。お申し込みお問い合わせは障害学習課内国際交流協会電話0586-857076、 0586-857076 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮iWave の iSTUDIO からお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。